お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記9章9節から37節と10章1節から30節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記9章の学びをしていますが、9章の9節から10節。アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイズレールの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。邪悪なイゼベルは神様の裁きから逃れることはありません。9章の11節から13節。エフが彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気の狂った者は何のために来たのですか？するとエフは彼らに答えた。あなた方はあの男も、あの男の言ったことも知っているはずだ。彼らは言った。あなたは偽っている。我々に教えてくれ。そこで彼は答えた。あの男は私にこんなことを言った。主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフは王であると言った。エフが王として油注がれたことがわかると、すべての者は慌てました。彼らは角笛を吹き鳴らして、エフは王であると宣言しました。ヨラムはイズレールで病気であり、アハズヤが彼をそこに訪ねています。さて、イズレールに下ってきていたヨラムは、神様が自分を王座から退けてエフをイスラエルの王とされたことを知りませんでした。ヨラムとユダの王アハズヤとがそこを訪れているとき、見張りの者が騎馬隊が来ていることを報告します。ヨラムは彼らに質問するために使者を送りますが、その質問に答える代わりにエフは自分の後ろについて来いと命じます。20節に飛びますが、見張りはまた報告していった。あれは彼らのところに着きましたが帰ってきません。しかし車の御仕方はニムシの子エフの御仕方に似ています。気が狂ったように御しています。エフのところに送られた使者たちは王のところに帰っては来ませんでした。なぜならエフはこの王を抹殺するために来ているのだからです。そこでヨラムとアハズヤ自身が戦車に乗ってエフに会いに出かけます。22節。ヨラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。何が元気か、あなたの母イゼベルの姦淫と呪術とが盛んに行われている限り。明らかに王の家来たちの中に王母についてあえてこのようなコメントをする人は一人もいるわけはありません。ヨラムはすぐにエフが謀反を率いていることに気づきます。23節から24節。それでヨラムは手綱を返して逃げ、 アハズヤに、アハズヤ、悪巧みだ、と叫んだ。エフは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間をいた。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れ落ちた。ヨラムが逃げようとしたとき、エフは弓を引き絞り、ヨラムの心臓を矢で射抜きます。エフはヨラムを抹殺するために、イズレールに来なければなりませんでした。すでに見てきたように、アハズヤはヨラムを訪ねてきていました。ついでながら、アハズヤは悪い人たち、つまりアハブの家の者たちと付き合っていました。アハズヤは悪い時に悪いところにいたのです。27節にとりますが、ユダの王、アハズヤはこれを見ると、ベテ・ハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつも討ち取れ、と叫んだので、彼らは、イブレアムのそばのグルの坂道で、車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。エフに従っていた者たちは、アハズヤを追跡して、彼に致命傷を負わせました。28節。彼の家来たちは、彼を車に乗せて、エルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬った。30節。エフがイズレールに来たとき、イゼベルはこれを聞いて、目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。王母であるイゼベルは、血生臭く、意地が悪く、ひどい女性でした。彼女の悪い影響は、三つの王国に及ぼされ、彼女の死後も続きました。彼女の悪名高い生涯はことわざになり、彼女は一連の毒を歴史の中に注ぎ入れました。聖書は締めくくりの黙示録に到達するまで、二度と彼女のことに言及することはありません。彼女はおそらく冷血で感情のない人物であったかもしれませんが、それでも美しく魅惑的でした。強い男たちが彼女の誘惑的な魅力に屈服して行きました。そして彼女に抵抗する者は誰もありませんでした。アハブでさえもそうでした。彼女はアハブを服従させ、北王国を支配したのです。そしてさらに彼女はバール礼拝を国に持ち込みました。彼女は450人のバールの預言者と400人のアシュタロテの預言者とを国に入れました。彼女は向こう見ずで暴力的で貪欲で残忍でした。また彼女は神様の預言者たちを殺しました。その結果、神の人たちは地下に潜りました。彼女は自分の娘がダビデの家に嫁ぐように工作しました。アハブの配偶者として長く統治している間、彼女の意思が優先されました。預言者エリアの他には誰も、あえて彼女に反対しようとはしませんでした。そしてついに彼女は、最大の犯罪を犯しました。アハブがブドウ畑を手に入れられるようにと、彼女はナボテを殺す手はずを整えました。彼女の仕業は横暴で冷血な殺人です。それは卑劣な行いであり、天はそれ以上沈黙していることはできませんでした。神様の忍耐も底をつき、神様はご自分の裁きを宣告するためにエリアを送られました。はじめにアハブが殺され、預言者が語った通りに犬たちがアハブの血を舐め尽くしました。そして今度はイゼベルの番です。彼女は踏みつけられ、適切な埋葬ができないほどに犬たちが彼女の死体を食い荒らしてしまいます。アハブの死から14年が経っていました。疑いもなく、イゼベルは神様の御言葉が自分に成就することなどないと信じていました。 ですから彼女は平然としていました。彼女はおそらくアハブの死は偶然だったのだろうと考えて、イズレールにとどまっていました。彼女は自分がうまくやりおせて、彼女には何も起こることはないと感じていました。しかし神様は決して侮られるようなお方ではありません。ガラテヤ人への手紙6章の7節には、次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。イゼベルは王母です。彼女はイズレールの宮殿で豪奢な生活をしてきていました。突然北の方からすごい速さで戦車がやってきました。エフが猛然と戦車を走らせてきたのでした。彼はたった今、二人の王を殺害してきたのです。ユダの王とイスラエルの王、すなわち彼女の息子ヨラムでした。彼女は目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしています。この高慢な女王はまだ、自分を捕まえようとしている人物を自分の魅力で誘惑できると思っています。彼女には23歳の孫息子がいたのです。もう若くはありません。彼女は年老いた女性でした。2階の窓から F を見下ろす彼女はお世辞から始めます。31節。F が門に入ってきたので彼女は、元気かね、主君殺しのジムリと言った。彼女はそれとなく、一緒にこのことについて話せないかしら。いつか私に会いに来なさいよと言っているのです。32節から33節。彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか。誰かいないかと言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女の血は壁や馬に跳ねかかった。F は彼女を踏みつけた。F はイゼベルの言葉に動かされもせず、平然としています。彼には哀れみも情けもありません。イゼベルは F に畏敬の念を起こさせることはありませんでした。彼女は彼の何の関心も引きませんでした。彼はその女を突き落とせと言ったのです。宦官たちは彼女を突き落とし、イゼベルは落ちたスイカのようにビシャッと崩れました。34節。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って、彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから。このようなひどいことをした後に F はよく飲み食いできたものです。誰かが言ったように彼は人の姿をした鬼畜でした。彼は何の礼儀正しさもなく、確かに騎士道もない荒々しい兵士でした。彼にあったものは露骨な野心だけでした。彼はどんな犯罪からも尻込みすることはありませんでした。彼は腐敗し堕落しきっていました。35節から37節。彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の手首しか残っていなかったので、帰ってきて F にこのことを知らせた。すると F は言った。これは主がそのしもべ、ティシュベ人エリアによって語られた言葉の通りだ。イズレールの辞書で、犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイズレールの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。F がイゼベルを葬らせるためにしもべたちを送った時には、犬たちがすでに彼女を食い荒らしてしまっていました。イゼベルの恐ろしい死は、ガラティア人への手紙6章の7節の真理をもう一度描き出しています。ガラティア人への6章の7節もう一度読みますが、そこには次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。 神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。さて、第二列王記の十章の学びに入りますが、十章では、エフーの凶悪な心を通して、アハブの家への裁きが続けられます。第二列王記十章の本文に入りますが、一節から三節。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフーは手紙を書いてサマリアに送り、イズレールの司たちや長老たち、およびアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から、最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。エフはアハブの息子たちに、イスラエルの王座のために戦う特権を与えています。70人の息子たちのうち、誰一人として進んでエフーと渡り合おうという者はいません。すると、イスラエルの長老たちは、自分の首をつなぐために、これらの70人のアハブの息子たちを殺すことで、エフーへの忠誠心を証明します。11節。そしてエフーはアハブの家に属する者で、イズレールに残っていた者全部、身分の高い者、親しい者、その妻子たちを皆撃ち殺し、一人も生き残る者がないまでにした。12節から14節。それからエフーは立ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテ・エケデというところにいた。その間にエフーはユダの王、アハズヤの身内の者たちに出会った。彼があなた方は誰かと聞くと、彼らは私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って下ってきたのです、と答えた。エフは彼らを生け捕りにせよ、と言った。それで人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテ・エケデの水ためのところで彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。アハブの家を片付けた後、エフは王座に着くためにサマリアに行く途中でした。彼はユダの王、アハズヤの42人の息子たちに出会い、彼らをも殺しました。でも興味深いことは、その中の一人が助かったことでした。彼はサウルの家の子孫でした。15節。彼がそこを去って行くと、彼を迎えに来たレカブの子、ヨナダブに出会った。エフは彼に挨拶して言った。私の心があなたの心に結ばれているように、あなたの心もそうですか。ヨナダブは、そうですと答えた。それなら、こちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフは彼を戦車の上に引き上げて。まだサマリアへの途上にあったエフは、レカブ人ヨナダブに会いました。彼がヨナダブにしたのは、あなたは私の味方ですか、それとも敵ですか、という質問でした。ヨナダブは、エレミアが言及しているとても厳格なレカブ人たちの教派の設立者でした。彼は疑いもなく影響力のある人物で、見たところ彼は心からエフーの反アハブ政策を承認し、エフーの戦車に一緒に乗っているところを人々に見せて、彼への支持を示すことを厭いませんでした。18節から19節。エフーは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフーは大いに使えるつもりだ。だから今、 バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人でもかけてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。次にエフがやったことは、自分が大いなる生贄をバールに捧げるという嘘の発表をして、バールのすべての預言者を集めることでした。エフはバールを礼拝する気など全くありませんでした。すべての預言者が一堂に会したとき、彼は彼らを殺害しました。彼がバールに生贄を捧げるというのは罠で、預言者たちはまんまと引っかかったのでした。エフがバールの預言者たちを殺害したのは本当ですが、彼は神様の預言者に立ち返ることをしませんでした。29節。ただしエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテルとダンにあった金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。エフはヤロブアムが始めた格子礼拝に戻って行きました。エフはバールもシドン人たちの神々も礼拝しませんでしたが、見たところエジプトの地から出たと思われる格子礼拝を行っていました。エフは主に立ち返ることはしませんでしたが、主のために熱心であったので、神様は彼にこの地上での報酬を与えられました。つまり神様はエフの家が四代目まで支配するように伸ばされました。30節。主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は四代目までイスラエルの王座につこう。エフはとても残虐な人物でしたが、神様は人間の怒りをもってご自分を賛美させるようにと仕向けられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨラム、アハズヤとイゼベルの処刑、アハブの家の裁き、バール礼拝者たちの抹殺というテーマで、第二列王記9章9節から37節と10章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。